冒険。
はい、エルマーの冒険第42回目の更新となります。ダイエットも順調に進みまして、今朝また過去最高記録 74.4 キロを、計測いたしました。エルマーのシンディです。よろしくお願いします。
そんなシンディさんのお昼に付き合わされて、お好み焼き、たこ焼き、焼きそばを食べに行かざるを得なくなってしまったアンナです。
よろしくお願いします。
お願いします。
っていうか、あの、俺一人のせいにすんな。
お前一人
のせいにしてる。その3つのメニューを俺が一人で食ったわけじゃないからね。
2人では結構したんだけど、
食ったんだけど、
2人で3種類ってことじゃんね。
俺がどうしてもあの粉もん食いたい、粉もん食いたいってな。
だから、うどんがいい、おそばがいいって聞いたんだよ私。
ちゃうっちゅうね。たこ焼き食わせいっちゅうの俺にっていうね。まあ、たこ焼き食いに行ったわ。だからね、たこ焼きと、あと、そこでね、いつも気になってた焼きそばとね、お好み焼きもあるから、じゃあついでにそこ食おうっつって食いに行ったら、まあ、餅は餅屋と言いますか。
たこ焼き屋はたこ焼き屋だなっていう。
超有名ね、チェーン店のたこ焼き屋さんだったんですけど、
信者が大好きだね。
大好きだね。たこ焼き屋さんだったんですけど、たこ焼きは美味しかったよ。
そうだよ、もう2ヶ月ぶりに行ったたこ焼き屋だったのにね。
めちゃくちゃたこ焼きは美味しかったんだけど、
焼きそばは
何だろう、ソースの味しかしねえ。
ソースとなんか油っぽい感じね。で、具もね、キャベツ
と肉がポロポロっていう感じ。なんつんだろうな、よく B 級グルメとかって最近流行りじゃんよ、うん、ああいったもんで、どっかのインターとかで焼きそばとかって食えんじゃん。富士焼きそばだっけ、うん、ああいうのとかをこう頭の中でイメージしてると裏切られるよね、だいぶ。
いや、裏切られるじゃなくて裏切られたよね。ああとか思って。
味にあそこまでパンチがない焼きそばっていうのもすごいね。
お好み焼きもね、
お好み焼きも
なんかなんだろうね、なんだろうね、あれ冷凍じゃねえのみたいな感じ。
鉄板焼き、まあ、たこ焼きも鉄板焼きの一種やんか、うん、形が決まってるだけであって、うん、だそういったところでこう作られるお好み焼きにしても焼きそばにしてもうまいだろうなっていう想定の元で行ったわけじゃんか、うん、特に俺は。
うん、そうだよね、2ヶ月我慢してた
もん、ね、もう我慢してたわけだから、よし行くぞって言って、これかいみたいなね。
そう、なんかね、
ショックだったな。
ショックだったね。
たまたまあの店だけがそうなのかもわかんないけどね。
そうかな、
なんか違うな、あれは。
そうかな、なんか、うん、お好み焼きは絶対なんかあれさ、冷凍温めてさ、うん、って感じの雰囲気だったし。
だったね、水っぽかったしね、うん、文句しか言ってねえけど。
でもたこ焼きは美味しかった
ね。たこ焼きは美味しかったね。あそこメニュー結構あるじゃんよ、たこ焼きもなんか、つゆにつけるタイプだったりとかさ。
あそこね。
あそこ。
だんだんバレちゃうよ。あれだこれで言ったらさ、明太子マヨとかね。
そう。でもやっぱり一番美味しいのは普通のたこ焼きなんだよね。
そうね。
たこ焼き昔大阪にほら遠征に行った時にさ、道頓堀の近くか何かで食ったじゃんよ。
はい、大きいたこ焼き。
そう、で、なんか店がこう、なんだろう、路地のところに露店みたいなのが
川沿いにあって、ね、
そう、で、2軒ほら挟み合って立っててさ、うん、どっちも日本一とかって出してるっていうさ、なんだろうこの空間っていう。
日本一が2つみたいな。
そう。さすが関西人とかっていう、そういう関西商人なんだなっていう雰囲気だろう。
でもあそこはすごい美味しかったね。
美味しかったね、うん、で、あとたこ焼き、たこ焼きじゃねえや、お好み焼きか、どっか適当に入ってお好み焼き定食食ったやんか。
はい、
あれもう何年前になるの。
え、大阪、
大阪
5年ぐらい経つと思うよ。
それはあれだよね、クロスで行った時だよね。
うん、
だからもっと前なんじゃないの、クロスで行った時。だって俺がソロ始めた時の 1年目の時に大阪行ってんだもん、また別個で。あれがもう5年ぐらい前だろ。止まるなよ、放送事故、放送事故になるから。でも5、6年前か。
どこと行ってるかが。でも1年後に行ってんだよ、2回続けて毎年行ってんだよ。
あれそうだっけ。
そうだよ、
1年間しかあそこ空いてないんだっけ。
うん、そうだよ。
あ、そっかそっか、そうだ、
うん、
そうだそうだ、クロスで行って、で、その年明けでクロス休止したのか。
もうどこ言ってるか分かんないけど、いや
一番初めの大阪遠征の時は。
うん、
あ、そうか、もうそんなんなんのか、
だって、うん、
なんかキャリアだけは積んだね俺、中に成長してねえけど、
なんかそういうのキャリアって言わないんじゃない、年数重ねたよねぐらいの感じじゃん。キャリアっていうか、スキルがついてきてのキャリアじゃねえ。
そうです、うるせえな。あの、体の方にやるのもつきましたけどね。
そうだよね、
一生懸命戻ってましたけど、
今もう外してるんだよね。
そうだ、昨日もさ、 久しぶりに、教会の仲間内と飲んだわけですよ。
いいよな
だからあんたの息子とかな、いいそこら辺が集まって。
だってさ、うん、だってさ、なんかさ、私さ、途中からさ、ほらさ、うん、なんか、こういろいろごたごたがあってさ、
うん、
いろんなものを外れたわけじゃない、教会の中のごたごた
ね。イベントことはね、そういう委員会にはね。
そう、うん、そしたらさ、結局なんか未だに思うんだけど、うん、付き合っあの頃からずっと付き合ってるのってあの子たちだけなんだよね、うん、子供たちだけなんだよね。
その委員会一緒にやってた親とか同行じゃなくってこと？
同行なくてっていうか、だってそこ付き合いがほとんどないもん。
教会で挨拶するぐらいか。
そうそうそう。
なるほどな。
だから楽しい会話するのはもうあそこの子供たちだけだから、
あ
なんかもう。
でも昨日来てた子が言ってたよ、
一人ぼっちプチンって。
昨日来てた子が言ってたよ、え、ひろみちゃんも来てると思ったのにっつって。あ、でも言っちゃったよ。
いいけどさ、
ひろみちゃん来てると思ったのにっつって言ってた子もいたよ。
嘘。そ
したら横で普通に、お前、あなたの長男が、うん、ありえねえよって言ってましたけど。
まあね、だから、ほら、すごい私の中でさ、いろいろさ、こう、ジレンマがあったりするわけよ。うん、
はいはい、
やっぱほら、みんな、あの子たちね、こう結構楽しくさ、いつもさ、会話をしたりとか、うん、楽しくじゃないね、お友達感覚で付き合いしてるたわけじゃない？
はいはい。
で、だからそういう意味ではなんか行きたいとか一緒に顔見たいとか、うん、久しぶりに顔見たいとか、
うん、
あんなことこんなこと話したいとかって思う反面、うん、まあそんな野暮なことは親としていけないよな、大人としちゃいけないよなっていう、そんな野暮なことしないわね私っていう感覚も中にはちゃんとあるから、
うん、中にはちゃんと
っていうか、まあ基本的にはさ、ね、そんな野暮なことしませんよっていう。
まあ土曜学校のその教官学校の世話人と面倒見れてた子供たちの集まりっていう建前があったからね。
知らないけど、ね、その辺は。
いやだからそういうことじゃんって、うん、保護者が顔を出さないようにするっていうのは。
えだからそこ言ってないでしょだから野暮なことはしてしないよって言ってけど、でもなんか自分の中にそういうジレンマあったよね、
うん、
なんかつまんないなっていう部分と、まあ、まあ行ったところでうちの子たちいるからね、やっぱね、うん、それはそれでいたら困るよっていう顔もするだろうなとか思うと
なんかでもすごい
寂しかったな。
楽しかったし、逆になんか何人かはまたひろみちゃん家行きたいみたいな話もしてたから、また別個で集まればいいんじゃねえのとは思うけどな。
いやーでも来ねえんだよ
あいつら
来たいとか言うんだけど来ねえんだよ全然。
なんかね、すごい久しぶりに集まって、まあでも、そう自分が、俺が19から23歳ぐらいまでかな、そういった世話人の活動をしてたのが。で、その時見てたガキンチョなわけじゃんか。必然的に普通に今もう大学生とか、まあ大学出たぐらいの年齢層なわけですよ。いや、まあ、びっくりするよね、その成長具合にね。とか、やつらと一緒に酒が飲めるってのは驚きだもん。
お父さんみたいだよね。
本当でもそんな感じ。あ、こいつだと酒飲めるんだ俺みたいな。
っていうかさ、普通に、
うん、
多分その各家庭のお父さんはもしこれを聞いてたらいいなって思ってると思う俺娘と飲んでないとかさ、
あ、そういう形か、
息子と飲んでないとかさ思ってるお父さんも何人もいるんじゃないのかな。
あー、なるほどね。
うん、だからもう確かにほら家のイベントかなんかで、ね、乾杯はするけど、うん、でもそういう楽しい飲み方とか、うん、いろんなこと語り合ったりとかする飲み方って
ないな。まあなかなかな。確かに昨日、まあ久しぶりに集まったっていうのもあるんだろうけど、もう初めから最後までぜー言われっぱなしだからね。
いい
よね、んなのあったよねみたいな話から。
そう、そういう顔見たい私が。
ああ、あなたの息子もいい顔してましたよ本当に。
だから本当にその会話に私入りたいとか思ってるんじゃなくて、うん、なんかそういう顔見たい、みんなの。
そうね、うん、本当にみんな楽しそうな顔してたし、
いいよね。
なんかありがたいよね、そういった場に自分が入れるっていうのはね。まあ
ね、
うん、なんだかんだ、
ね、シンジもいるのとか言われる。
それ最悪だよねもしくは陰でね、あいつうぜえやな、なんか若者が悪いだけどみたいな言われたやつだよね。
結局おっさんじゃんみたいなさ
否定はできねえけど、否定はできねえけど、それはやだな。
口うるさくなったとお前ね、昔からそうだけど、
ただでさえとか
うるせえし、
かけて
しつこいしさとか、
単なる酔っ払いじゃんあいつみたいな。 やだなそ
れ。いやー、私は家でね心配してました、その酔っ払いっていうところ。まあ本当にうちの子も帰ってこないしさ、全然連絡も来ないしさ、いやーそういえばしんちゃんさ夜抜いてんだよなとか思って、
そうそうそうそう、
ご飯も食べないで飲んでた。うわー、あいつなんかまたどっかのどっかでなんかのたれ死んでんじゃねえのとか思ってなんかね、それであげくさ、ほら子供たちに迷惑かけてたらかわいそうだなとか。
それはきついね多分ね、それが自分の中であったからと思うよ。ある程度あのセーブしてましたから
そこでセーブするんじゃなくてさ、
うん、
あの今までの努力が一体っていうところでセーブしろよ
え、でも飯をね散々言ってたわけですよ。あのダイエット中なもんだから飯食わねえよと、
うん、
でサラダぐらいしかつまんまねえからなって言ってるんだけど、みんなそれも当然知ってるわけだから、むしろ逆にあの何、私がついたサラダ食えねえのみたいなとか始まってくるわけですよ笑顔でガンガン出てくるんで、俺の前にね、ひたすら食わなかったけどね俺
いいことだよね、不思議だよね。
大丈夫だよ、少しぐらい食べても1日で8キロ戻ったりしないって、みたいな、うっせえ黙れお前いいから
8キロ戻んないけど500ぐらい戻ると悲しくなるんだよねこの人。
そうだよねでもよかった、そんだけまあなんだかんだ少しは食ったわけじゃん、多少は。あの全部ゼロには遊びできねえからさ、適当に言ったりはしたんだけど、それでも米食わなかったりって頑張ったわけですよ。
頑張ったわけです、
頑張ったわけですよ。で今朝また体重またウォーキング終わって測ったら、なんだふうお前マイクの上に行けちゃうで測ったら体重過去最高に減ってたっていうね、意味わかんねえなんだもっと俺食えれば食えたんじゃんみたいなね。
ダメだよそれ、
それじゃないんだよな
っていうかさ、
うん、
あのだからそこで食えたんじゃんじゃなくて、あの意識で多分痩せたんだと思うよ。
まあね、
あのこれを食べたら太っちゃうとか、
うん、
これを食べたらまた元に戻っちゃうとかっていう、こうなんか潜在意識の中になんか働いて、うん、やっぱそれでこうあの気持ちがキュンってなってて、それで太んなかったんだと思うよ。
なるほどね、
うん、でその意識がさついたってことがすごいよね。
今までの俺からすると信じられないよね、うん、2ヶ月前の俺からするとね、う
ん、いいえ飲んでこんで楽しんでから飲んじゃい食っちゃいみたいな感じだったじゃん、
ね、飲んで帰ってきて、帰って飲んで、あのこの家にあの今アナさんちで撮ってるんですけど、そこにお邪魔しいのペヤングの特盛りを食ってた頃から考えるとね
あー恐ろしい
しかもあの特盛りをさ俺ペロッと食ってたからね。
そうだよ、5分もかかんない食べたんだよ、ね
で多分まだ足んねえぐらいで食えたもんね。
足んねえかったよ、
うん、
あの後なんか食べてたもん。
食ってたよね俺、
うん、
今なんだろう、今朝もそうだったけど飯残したからね、食えねえ全部っつって。変われば変わるもんですよ皆さん、本当に。
そうで結局さなんかさ、うん、今日さ3回目でさもうさ
ダイエットの話
しないのやめようぜとか言ってたのにさどこの誰で結局ダイエット話になっちゃってんの。
昭和の他でたまれんだから
ネタないっていうかさ、もう嬉しくってさ、
うん、
嬉しいでしょ。
だ昨日も散々言われたの俺がそれ言いまくってたら秀夫にさ、チェンジうるさいしつこいそれって怒られたあいつ悔しいんだぜ多分
いやだけどほらそれはさ、人かにこれを聞いてさ、うん、励みにしている人もいるかもしれない
、い
ああいう風にはならないようにしようとかさそっちかみたいな。
でも自分のその昔とかほんの2ヶ月前なんだけど、その頃の写真とかって何らかあるわけじゃんか、その
ライブアップするしようか、
やめてください。なんかもうなんかねライブの写真とか、夏祭りのライブの写真とかさ、むっちむっちじゃん、むっちむっちのポッコンポッコンじゃん、もう
半端ないよね。
であれ危険なのはやっぱり自分ではそこまでの自覚ないんだよね。
ていうかね、そこまでの自覚ないっていうか全くもって自覚なかったからね。
なかった、
うん、
まあ、自分でいいやと思ってたのもあるんだけど。
そうで、だから私なんか結構ねしつっこいぐらいに言ってたじゃない、うん、もうそれ食べたらデブになるからやめろとかさ、この豚とかって。
そして俺が切れるっていう、ね、
そうずっとそれ言い続けて、私もう切られてもいいやとか思ってずっと言い続けてたのにさ、本当にさマジ切りしたもんね、あの時ね。
うるせえいいから黙れ、うん、知ってやってるんだ
もん。でも泣きそうになりながらさでもさ、これ以上太らせたら大変とか思って、
まあ、
何を心配したかっていうと、やっぱり、うん、あのやっぱ年も年だからやっぱりね、高脂血症とかさ、高血圧とかさ、糖尿病とかさ、そういう方に至っちゃうからそうすると、
ね、
そうそう、でそれの果ては何かしたら心臓だからね。
まあね、もともと内臓系が強い家系でもないし、長寿も肝がんで死んでるからなって考えりゃ、気をつけなきゃなんねんだけど。
それ以上太ったらやばいでしょって、82キロあったからね、その時ね。
そうですね、82ですね、うん、
82キロって言ったけど、多分もうちょっとあったと思うよ、きっと。
どうだろうな、その、ダイエット開始の時の体重が82だから、多少の増減はしてんだろうからね、その時でもね。ただ実際始めた時は82。まあ、82って単純に考えりゃ、もうヘビー級だからね。
すごかったもん。
80キロ超級になるわけだからね。
T シャツパンパンだったし。なんだっけ。そうそうそう、この間それでさ、うん、なんか久しぶりに履けたって言って、もう超喜んで
履いてた。今履いてるジーパン。
ジーパン、あ、今のもそうだっけ。
今そう、う
ん。なんかね、余ってるの。もうとかが、あれびっくりしちゃって、あれしんちゃんこれ余ってるとかって言ったんだけどね。
これね、ダイエットなんで始めたかっていう部分でも、別になんだろう、こう、始めなきゃっていう感覚ってそこまででもなかったんだよね。たまたま、まあ、そろそろやんなきゃまずいよねっていうような話から、じゃあ何が一番合ってんのかねっていう部分で、どっちで運動はできないわけだし、時間的にも。となった時に、じゃあ、食事の控えとかっていう風にやるしかねえんじゃねえのってところから、まあ、じゃあ DHC のプロテインダイエットとかあそこら辺かねえっていうような話をうっすらしてたわけですよ。で、うっすらしてて、じゃあ買おうかなんていう話をしてたんだけど、そこで一回止まってたんだよね、しばらくね。
うん、私がね、あえてタイムラグ、
うん、そうで、俺ももうなんか、あ、でもなし、なし崩しでこれもなしでいいや、やっぱ夕飯とか普通に食いてえしな、俺ジャンク好きだしなとかって思ってたら、アンナさんから普通に買ったよっていう連絡が届きの。え、あ、やっぱやるんだこれ。俺やんなきゃなんないんだこれって、今更もう逃げれねえじゃんって。しゃあないから、それで始めて、で、始めて数日間でやっぱりすぐ一応出るんだよね。飯を抜いてるわけだから、当然のことだから。だから多少はすぐ数字として出て、で、それで、あ、だったら面白いや、みたいな。
1キロ。
1、2キロは割と。
2キロ、2キロまで行く手前で、ちょっと面白くなってきたんだよね。
そうだね。
うん。
で、
そう、あ、そうだよ。1キロ減って、そんなって 1.5 キロぐらい減ったところで、戻ったんだよ。
朝のウォーキングをな、朝のウォーキングしなかったら戻ったんだよ。
そうそうそう。まあ前回もこれ話したけどね。
うん、っていう状況があったからってのもあるんだけど。
それが面白かったよね。なんか。
だ、本当意識だね。面白いと思ったら続くし。
うん、そうそうそう、う
ん。で、あとは自分に酔えるかってのもあるんだけど。
で、意識ですごく、それだけで変わるし。
変わるね。確かに。
うん、だから、よく言うもんね、そんなに、なんだっけ、意識、太らないようにとか、
うん、
この体、何、自分で毎日測ってる体重がこれがちょっと超えたらちょっと締めなきゃとかっていう、
はいはい
はい、そういう意識づけで、別に他に何ダイエット特にしてるわけじゃなくても、それでも少し痩せていくっていうんだよね、
うん、
だからやっぱ意識って大事なんだよ、ね、うん、
写真とか見てだいぶ、まだ俺からとかこの間も話したけど、結局こうどっか行った時に他の人が見て痩せましたよねっていう話をされるっていう、そういうのが出てくるようになったらさらにまた加速するんだよね、うん、やっべ嬉しいっていうの
は。もうあれ誰だっけ、私いた時に、あ、違う、今日のボランティアやってきてさ、うん、おばあちゃんがさ痩せたわねとか言っちゃって、もう超喜んでて
めちゃくちゃ嬉しかったもん。
もうあれはなんか笑えた、なんか社交辞令で言ってるのかなってちょっと思ったんだけど、
まあまあまあ、ほらああいうね、ああいうところに来てるおばあちゃん連中だから、どっちにしろ若干始まってる部分もあったりはするわけで、うん、だから単純に俺がその痩せたっていう話をしたもんだから、痩せたは確かにって思ったんだろうなとは思うの。
う
ん、それはそれで、
う
ん。思うんだけど、でも嬉しいの。
嬉しかったよね。分かった、分かった。もうちなんかそっからすごいテンション上がったもんね、今日のボランティア。一気に立
ち上がりした。そう、今日、月曜日、今、体育の日ですね。10月の9日か。8日だ。8日に今収録してるんですけど、ん ?8 日でいいの？
そうだよ。
8日ね。8日に収録してるんですけど、いつもあったら日曜日に、音楽ボランティア行ってるわけですよ。そうすると今日は曜日が違うもんで、ちょっと来てるじっちゃんばっちゃんもメンツが若干違ってて、で人数も少なかったんだよね。
少なかったね、
うん、半分ぐらいじゃないけど、
やっぱ3連休だから、世間は3連休だから、はいはいはい、やっぱりね、お孫さん来たりとか、
うん、なんだかんだあるんだろうな、
運動会とか言って、うんうん、来てなかったり
するなもんで、常連のなんだろう人がいるわけじゃないから、まあ何人かはね知ってる人いたけど、
5人ぐらいだったね、
いたね、いつもの人はね、
うん、
っていう状況もあって、ちょっとなんだろう、 いつものノリが初め違ったんだよね、俺。
そう、なんか、
家庭の、昔の、始めたばかりの。
そう。
はい、どうも、竹中慎二、通称、シンディと言います。よろしくお願いします、みたいな。
もうなんかね、後ろに聞いてね、もう笑い転げそうになっちゃって、なんだこの硬さとか。
いつもあった、はい、どうも、シンディです。よろしくお願いします。元気みんな、みたいなね、ノリでやってるのに。
あれ、彼女と違うってば、みたいな。
しつけえな、何回かわかんだよ、とかっていう話をしてるのに、それができないっていうね。そういう状況だったんですけど、今日は。で、そのま、でもその風におばあちゃんに言われて、そこでテンションガチ上がりっていう。で、テンション上がりすぎて声枯れるっていう。で、なんだっけ、そう、体育の日なんだよね、今日。
そう、体育の日。昔は10月10日だったのにね。
そう、東京オリンピックの開催の日なんでしょ、確か。開幕の日だかなんか。
そう、
そういう理由があって、体育の日っていう形で制定されたって話なんだけど、それが今なんだっけ、ハッピーマンデー法だっけか、なんかいろんな、
なんか第2日
曜日、そう、日曜日にこうずらすみたいなわけのわからん法律バカン作りやがって、ね、連休は連休で嬉しいかもしれんけど、でも違うじゃん。
いや、やっぱりさ、
10月10日っていうのが大事だったわけじゃんよ。
そうそう、だってそれだって、そんなこと言ったらさ、今度さ、なんだっけ、成人式だってそうじゃん、1月15日じゃなくて、そう
今第2の
第2、日曜日になっちゃってるじゃない、なんかすごく嫌だ。なんか1月15日でなんか祝日でお祝いのためのみたいな感じじゃん、ねえ、体育の日だってさ、なんかわざわざそこが休日で運動会があってみたいな。
そうなんだよね、だから、そうする、ボランティアの時も今日話したんだけど、その10日とかっていう日付にさ、意味があってで祭日になってるわけだから、それを変えるのはちょっとなーっていう感覚もあるんだけど、変だよね。
そう、
まあ連休は連休で、私しっかり3連休損させてもらいましたけどね。
いいよね。
はい、
いいよね。私1日目仕事だった超疲れた
し、バリバリ3連休でした。おかげさんで昨日も3飲みましたけど、
超ムカつくあ、そんでね、
はいはい、
先週、9月の末日だったと思うんですけど、
はいはい、
成人式のさ、
ほうほうほうほう、
前撮りっちゅうのをやってきたのよ。まあ、過去からじゃなくて、なんだ、2回目
の。
うん。
はい。
行ってきたんだけど、
はい、
したらさ、前にはさ、そんなサービスなかったんだけど、
はい、
今さ、やっぱりさ、スマホとかさ、携帯とかがさ、はい、いっぱいあちこちさ、普及してるからかね、
はい、
なんだかね、選んだ写真のね、撮ってもらって、
うん、何枚か撮ったってこと、
何十枚も撮るわけよ。
あ、そんな撮るの？
うん、それでやっぱりデジカメで撮ってるから、選ぶのも簡単なきゃ、パソコンの画面をこうやってスクリーンに出してパッパッパッって、同じ構図とか、同じ後ろの背景とかで、これとこれ、1と2どっち残すみたいな、
うん、
じゃあ2と3どっち残すみたいな感じで、ワンポーズずつ決めてって、その中からまた自分たちの頼んである枚数を選んでいけるのね、
うん、
でその選んだ写真の中から1枚を携帯に待ち受けに送ってくれるってい うサービスができて、
なんだそれ
とか言って、携帯の方に1枚送れますけど、どれにしますって言われて、いいって言って、まあなんかさ、結局1枚携帯に送ってもらえば、それを家族でシェアできるわけじゃん。
まあそうですね、そういうことです ね、
うん、でだから、まあ、じゃあ結局最終的に家族で1人1枚ずつもらうわけなわけじゃん、
結果的には。はい、
うん、だからじゃあ、まあせっかく家族全員でね、撮った写真があるから、じゃあ家族写真にしようっつって、家族写真を頼んどいたんですよ、
うん、
でうちの子もねの携帯、うん、スマホに送ってもらって、
はい、
でそれが今日届いて、さっきブブブブンとか言って私の携帯が鳴ってなんじゃいとか思ったら、その写真が来たんだけど、
うん、
スマホに送ってもらわなきゃよかった私のさ、なんていうの、なんだっけ、ガラケー、
いわゆる普通の携帯ってやつな、
うん、だからさ、なんだか知んないけどさ、画面すっげえさ、なんか写真が縮小されて送られてきててさちっちゃーとか思って
でもさ、パソコンに、多分ね、スマホとかでもなんでもさ、携帯にさ、成人式の写真送られてきて、どうすんのそれ。
うん、だから例えば、うん、おばあちゃんに先に見せるとか、 送ってあげるとか。
おばあちゃんは携帯持ってる前提で話？
まあね、おばあちゃんとかね、うん、今時のおばあちゃんみんな持ってるから、
まあ、うちの袋でさえ持たせてるもんな俺が
とかさ、やっぱり今ほら写真だとしまっちゃうじゃん。
うん、
でもやっぱり
すげえな、なんかサービスが全然違うんだな、うん、だってさ
、うん、だってさ自分のうちの携帯で写真撮るやんか。
撮るよ。
うん、なんで撮んの？
撮りたいから
でしょ、
うん、
だからそれと同じやん。自分の携帯でそこのスタジオの中では撮れないわけよ。
ああ、
撮っちゃいけないことになってんのよ。携帯とかデジカメとか持ってきて、うん、スタジオ内で撮るのはやめてくださいって。そりゃそうだよね。だってスタジオなんだから。写真を売ってるんだから。それが仕事なんだからな。写真1枚何千円とかで売ってるわけだからさ。
はい、
それをあなたさ、勝手に自分たちで撮ったらさ、あ、それいりません、それいりません。1枚でいいですってなっちゃう。なっちゃうじゃん。なんか撮っちゃいけませんになってるから、でもやっぱ携帯に残しておきたかったりする人も多いんじゃないの、やっぱりこう見せびらかすとかさ、別にその人にあげるわけじゃないけど、ほら見て見てとか、うちの子こんなになった七五三の写真とかさ、赤ちゃんの写真とかさ、
親の立場からするとそうなのか、
そうほらうちの子見てとかさなるわけじゃん。おばあちゃんとかがさ、ほらうちの孫見てこれかわいいでしょみたいにさ。私もこの間なんかあのなんだっけ、うちの子供たちのさ学校のPTA の OB 会行ってきて、そこでまた、もうすでにおばあちゃんになってる人たちもいてさ、中の人っていうか、まあ、年上のおばさんたちなんだけど、おばあちゃんがいて、うん、見てうちの子みたいな、孫の写真かよとか思って、もう孫が3人になっちゃったって、とか言って、知らない間にとか思って、そんな人もいたりとかして、びっくりした。
すごいね、だって、俺が成人式受けた時って今34だから14年前なわけじゃんか、
うん、
14年前、まあ、10年一昔とは言うけど、
うん、
そっから何あの14年間でさ、
うん、
そこまでサービスって変わるもんなのね。
いやいや2年で変わったから。
あ、そう、あ、そっか、そうだな、
うん、2年前にはなかったもん。かわいいな、
もう時代のついていけてねえ俺。
あ、びっくりしちゃった。ってくれるんですかみたいな感じで。でもなんかやっぱほらちょっと嬉しかったりする
あ、まあね、
やっぱりね、携帯いつも身の回りにあるわけだし、すると。
なるほどな、確かにそりゃそうか。
だって自分で撮った写真も時々見ると嬉しかったりするじゃん。
ああ、はいはいはいはい、
ね、ね、じゃあ今時のあなただと太ってる時の自分見てさおお今俺痩せたみたいな、なんか満足するじゃん。そのためにも必要じゃん。
なるほどね、なんか痛えな俺、すげえ痛えやつだな、なんか
だからなんか今そういうサービスがね、あの前撮りとかするとあるみたいですよ。
へ
え、うん、そうそう。
あ、なんか前撮りをするとこなのか。前予約して普通に撮影をするとって形か、うん、なるほどな、うん、一緒
か。まあ大体今ね、前撮りだよ今みんな前撮りだよ。前撮りだとこう割引サービスもあるし、
うん、うん、
あと写真を撮るその日と、あと何成人式の当日と両方着物とかレンタルできたりするから。ああ、そっか。うん、だから
俺も着物着ればよかったな、うん、俺スーツだったからさ。
そうそう、うん、いや最初さ男の子だしさスーツでいいかとか思ってたんだけど、でも考えたらさ、
うん、
まあそれこそ教会のね成人式とかでもさピンクの着てたりとかしたやついたじゃん。
いたね、何人か
そうピンクとか赤とかさなんか着てたじゃん、うん、で考えたらああいうカラーの紋付き袴ってなかなかそれ以上年を取っちゃうと着ないじゃない。
着れないね、さすがに、ね、
着ないじゃないっていうか着る機会がないじゃん。
まあどっちしろな、落語家でもない限りは着ねえわな。
それ以降に着るって言ったら自分の結婚式で紋付き袴で結婚式あげるんだったら着れるかなみたいな感じぐらいじゃない。
でも紋付き袴着ないならカラー着ないよね、結婚式で。
だから着ないでしょっつっての、うん、普通の黒の、
はい、黒ですよね、
うん、そう、あの正式な紋付き袴だけじゃない。
もしくは着て白だよね。白もねえか。あ、白はヤギが着るんだ、はい、
あの結婚式を行こう、礼装だから、礼装はちゃんと黒の紋付き袴だからやっぱないと思うから、じゃあ遊べるんだったらっていうかね、着物なんて着る機会なかなかないからいいんじゃないと思って。
なるほどね。
着るとか聞いたらさ、もうさ思いっきりねお兄ちゃん着るって言ったからね
エルマーの
これを聞け
のコーナーでございます。
久しぶり
久しぶりじゃねえぞ別に。
あ、そうか
いつもやってるコーナーだぞ。
あー、そっかそっか そうか。
もうなんかね、ヨネがいない状態でこれ進めるっていうのも普通になってきたよね。ヨネのこと何も話触れてねえし。
ヨネちゃんどうしてるかね。
来てるかな、あいつ。この間ちらほらとあれだよ、ツイッターとかでポロポロと書いてたよ。
あ、なんかで
バイオ買ったみたいで。
ね、
バイオ新しいやつ、う
ん、ね、
うん、
そんなことやってんのかよお前はって
収録にも参加せずに、
うん、っていうかさ、収録に参加しなくてもいいよ、忙しそうだから、うん、とりあえずね、うん、かわいそうだし、
うん、
だけどさ、お願い早くスタジオ入ってあげてなんかこの子変よ、
溜まってるからね。さあね、そのこんなで、デルマの声を受け、本日の、紹介するアーティストは、
あ、そうそう、
はい、何、
え、なんだっけ、
はい、
え、その
紹介するアーティスト、
うん、アーティスト、私が言うの、
え、別に俺が言おうか、じゃ
あ、え、私言おうか、
どうぞ、はい、
ビートルズ、
うんさあ、ザ・ビートルズ、
ザ・ピートルズ、ザがつくんだ、
ザつきます、はい、ザ・ピートルズ、
ザって何、こう座るって、
違う、そういうことじゃない、普通にザ・
ザ・ピートルズ、THE ですか、
ピートルズ、うん、でございます。某超有名な、あのワールドワイドな某バンドの、パクリではなくビートルズのパクリではなく、
パクリじゃないんだ、うん、
リスペクトってやつ、まあいい表現だよね本当にね、
それさ、全然さ、あのさ、あのさ、なんかさ、話してる人の相手にさ対してさ、あのなんか優しくないさ会話だよね。なんかさ、あのさ、今更だけどさ、リスペクトってどういう意味、
尊敬、
あー、
つか調べろそれぐらいは普通に辞書あるんだから、尊敬するとかっていう意味です。だから、まあ、そのバンドに対する、尊敬の念を込めて、あえて同じような、こう、まあいいや。
同じようなって、もう言っちゃってんじゃん、同じ、
ね。なんだ、分かった。
パクリだよね。
パクリだよ。要するに。
だって聞いてるとさ、
要するに悪ふざけだよ。
うん、そうだよ。ね。
いい年こいたって、その悪ふざけなんだよ。まあ、
そうなんだ、いい年こいてるんだ。
うん。うちらエルマ、まあエルマしかり、私竹永慎二しかり、縁の深い、小田急相模原 T ロックスのオーナートシさんと、
その仲間たち、
T ロックススタッフの、モヒカンしんちゃん、
うん、
うん、
と、
新藤康隆君ですね、が、
と、
まあメインボーカル兼ギタリストとして、ピスタチオっていう、ね。いや、そこが、その3人だ。そのピスタチオが、まあ、の P を取ってピートルズなんだろうけど。
そうだね。
うん、
違う、あの人はピス、星、タツオ、
タ
ツオ、タツオは。
タチオンレノンって言ったかな。
そうだよ。
タチオンレノンと、ポール・マッカットシーと、
あとなんだっけ、
シンゴスターだっけ、もういいよな、欲しいな。でもこれね、この間、俺 T-ROX のパーカッションイベントってやってた時にカホン抱えて遊びに行ったわけですよ。
行ってたね。
行きましたよ。
人がさ、
はい、仕事してる時に、ね、ごめんなさいね。
ずっと仕事してる時にさ、う
ん、仕事がたまたま早く終わったもんで。
そうそう、それにさ、仕事終わったらさ、なんかいっぱい目が入ってからなんだと思ってさ、来ちゃったとかさ、あ、今から間に合うかなとか入ってるしさ、知らねえしとか。
そう、T-ROX のね、パーカッションイベントに参加してたわけですよ。まあ、パーカッションイベントって何やってるかって言うと、普通に打楽器を叩くだけなんだけどね。
なんかそれさ、想像するとさ、怖いよね。
うん。あのね、何かの修行的儀式、あれ、マジで、裸から見てると。
え、
裸から見てると。ごめんね、今もう酔っ払って
た。裸で見てるぞって聞くじゃん。
裸で叩いてたら、それこそ、
おかしいだろ。笑っちゃう。
まあ、それに行った時にですね、CD 出てたんで、私は買ったんですけど、まあ、何回か見たことはあったんだけど、その、ピスタチオと、ロックスのトシさんと、あと、しんちゃんの3人組の、企画バンドでございますが、なかなかにね、音源面白いんですよ。
そうだよね。
うん。
面白いし、
なんかちゃんとしたクオリティなんだよね。
そう。昔からこうビートルズとか聴いてる人なんかは、
うん、
ああ、なんか。
だからブリティッシュサウンドがすごい好きな人からすると、だパクリといえばパクリになっちゃうじゃん、うん、どうしてもそのものは。なっちゃうんだけど、でも、ブブブブ、本当にビートルズ好きなんだなっていうフレーズが入ってたりとか、で、それをしっかりやった上で、これがビートルズですねっていう雰囲気になってるから、なんかちょっと、
ちょっとね、
うん、いいんだよね。
いいよね。
うん。
うん、あのクオリティ高いよね。高い、うん、
クオリティが高い悪ふざけだから
バカじゃないって違うところに神経注いでなんか違うことやるよみたいな
すんごい、でもねこれいい雰囲気なんですよ。
すごいよね、
うんうん、あの曲のタイトルが今ちょっと出てこないんで、あの iPod 調べますんで、アナさんバツないで。
え、マジで、
うん、
え、何つないどけばいい。いやでもいつもさ、T ロックスでさ、ビートルズ出てくると結構私は好き。
ああ、
うん、しんちゃんなんかビートルズあんまり好きじゃないけどさ、
うん、
あ、言っちゃいけなかった。
いや別にいいんだけど、そう、うん、
結構ね、
逆
本当にね、あんまり好きじゃないっていうか嫌い。
嫌いとまで言ってないよ、あんまり好きじゃないん
だ。私は好きだし、結構うち、あの年の離れたお姉ちゃんがずっと、はい、私が物心ついた時にはもうすでにビートルズがかかってた感じだったので、
うん、
大好きだった。
そう、ビートルズそのものは曲によっては別にすごい好きな曲もあるんだけど、レッド・イット・ビートがすごい好きだし、なんだけど、うん、あの全般的にポンと聞いたことがあんまりないのと、でなんだろう、そこまで惹かれないのが俺正直な感想なのよ。それはもうしょうがないじゃん、それぞれ好みがあるわけだから。だけど、まあ、ビートルズは普通に聴いてて面白い、
うん
うん、っていうので、彼らもね、今度10月の27のロックスの9周年イベントですね。
彼らもって何、誰も、
いやうちうち、
うん、そこを言ってなかったから、うん、いきなり彼らもになったからね、何かなと思って。
そう、エルマーもと対話になります、すごい、10月27の T ロックス9周年イベントの方に来ていただければビートルズの勇姿も見れると。
そうそうそうそう。で、その時の司会がまた、T ロックスのミノモンタって言われてる人がやるみたい。
うん、まあ、いいや。
あ、今言っちゃった。
うん、まず先に曲を聴いてもらいましょう。
え、そうなん？
先に曲を聴いてもらおう。とりあえず。
なんだ、そうか。
うん、ということで、聴いていただきましょう。ザ・ビートルズで、Hold Your Hand。
今はそう cry、泣いていても、いつか
はい、聞いていただきました。ザ・ビートルズで、Hold Your Hand でございます。
いいよね。
いいよね。あの、うん、ところどころとか途中で入る、あの、カモンみたいな、あの、部分は、あれはパクリと言ってもしょうがないんじゃないのか。
パクリって、まんまだよね。
まんまだよね。開き直って気持ちがいい、あそこまでやってくれると。
うん、あの、パクリとかそんなレベルじゃないよね。うん、まんま。
まんま。でも好きなんだろうな、ビートルズが本当に、うん、
私はだから好きだな、
うん、
だから好きっていうのも
変だけど、まあ、なんだろう、ライブでぜひ見てほしいと思うのは、
ビートルズ、
いやいやいや、全部見れねえじゃん。ボーカルのピスタチオのあのゆるい MC、
あ、そうだね、
そう、本当にゆるいじゃん、あいつの MC、
うん、
でビートルズもの MC も本当にゆるいじゃん、
うん、
なんかぜひね、ライブ会場に足を運んでいただければと思うんですけど、先ほどもちらっと話が出ましたけど、10月の27日、土曜日ですね、T-ROCKS の9周年イベントが開催されます。すでに T-ROCKS のホームページなんかでも特設ページが上がってるんですけれども、私たちエルマーも出演しますし、今紹介したフィードルズも、出演します。その他、T-ROCKS 縁の深いアーティストもちらほら出てくるという形で、本当いつものね、通常のライブよりも本当緩い感じで楽しく、できるイベントになってますので、ぜひ、足を運んでいただければと思うんですけれども、
そうですね、酔っ払ったしんちゃんも見れますね、
はい、私司会進行、ここ最近では先ほどお話出ましたけど、T-ROCKS のミノモンタと言われてますけど、なんだそれ
変なの
言われて嬉しくも別にないんだけど、
変なの、誰が言い出したんだか、
ピスタチオだよ、
そうか
余計なこと言いやがってあいつ、まあ、そういう形で私も司会進行としてステージに上がりっぱなしになったりとかっていうね、そういうイベントにもなってますんで、ぜひ来ていただければと。
上がりっぱなしなの、エルマンでも出るんだよ。
そう、
ね、
エルマンの出番の後だったかな、ちょっとビンゴ大会なんかもあったりして、ね、T-ROCKS オーナートシさんが自分が祝ってもらうはずなのに自分で自腹を着てプレゼント買うっていうね、いつもの、
そうそうそう、
いつもの、抽選会もありますんで、
いつもビンゴで外れるっていう、
外れるね、当たんないね、
当たんないね、
うん、まあそういうビンゴ大会もあったりとか、
去年はさ、あれだよね、はい、去年は外れたから、シンゴスターが、
あ、そう、スカーフくれたんだよね、
うん、これ同じやつだからあげるよって、やったもうもらいましたね、そういう、
なんだろうね、この T-ROCKS っていう、まあ小田さんのね、ちっこいライブハウスにここまでこうじっくりと入り込んでる俺とあなた
ね、しんちゃんって あなたじゃなくて、
うん、のしかんの方ね、
うん、もう一回しんちゃんまた今年もよろしくみたいな。なんか最近でも本当さ、ごめん、
何がどうした、
だから T-ROCKS の話になったらさ、なんかこう、うん、そうそう、つい最近こういろいろなことを思ってたことがあって、
うん、
それペロって言っていいかな、
どうぞ、
なんかさ最近さ、なかなかさ、うん、T-ROCKS にも足を運ぶことが少なくなってきちゃって、で、
うん、
でなんか結構いつもいつもなんか毎週行ってた感じが あったし、
はい、
あとその頃からねこう仲良くしてもらっているこう音楽仲間の皆さんとかいらっしゃるじゃないですか、
そ
したらもうほとんど会わなくなっちゃって、
あ、
なんかみんなどうしてるのかなとか思ったりは、まあ別にさほら会わないからってさ、じゃあもう今度会った時にさ他人
の顔じゃないけどな、
顔するわけじゃないんだけど、うん、もうなんかこんだけこう日にちが空いちゃうとちょっと寂しいなとか思って、みんなどうしてるかなとか思って、でさしかもさ最近さ、はい、みんなさ Facebook とかになっちゃったりと
か、あ、ミクシーから Facebook の方に
移ってるよね、そうそうそう、だからさ、
うん、
や
ってるもののまだそこまで馴染んでないからね、
そうだからさ、フェイスブックさどういうふうにやっていいのか分かんないしさ、なんか写真もどうやってアップするのか分かんないしさ、もういろんなことが分かんないからさ、結構放置状態でさ、
うん、
でみんなのはたまにちょろちょろって見てんだけど、で第一さ、フェイスブックやっててもさ何やつまんないでさ、せっかくさこう封印してたさ、しんちゃんと友達になるっていうのずっと控えてたのをさ、
うん、
まあいいやと思ってポンってさ友達になったのにさ、 あの音楽仲間の人が私を見つけてくれない？
うん、だって多分アンナって書いてないでしょ。
書いてない。
そうだ、それは分かるわけねえよ。
あ、そう。え、でも私大ちゃんに聞かれて、大ちゃんになんていう名前でやってるって言ったら本名でやってるって言って教えておいたのに誰も見つけてくれない。もうなんかショック。
自分から探していけ。
え、うん、何人か探したっていうか、あ、でも不思議なことに、うん、一番最初からブラウドの修介くんは、
うん、
これお友達じゃありませんかみたいなところに一番最初から出てるんだけど、
あれさ、あのお友達じゃありませんかのさ、あの知らせ、うん、あれある意味怖いよね。
うん、びっくりしちゃった。
どこからどういう系列で割り出すんだろうな、あれ、うん、
何にも関わりない状況 、うん、なのに。でも多分ね、私が通ってた学校、あの昔ね、
うん、
通ってた高校と、修介くんの今仕事場が近いっていう、そういうところらへんじゃないかなと思った
。それで
だってそこしかないじゃん、しんちゃんとの友達じゃなかった時から出てるから。
そうか、そうなるな、
うん、だってそこしかつながるところ、
まあ、そうなんだよね。だって俺とあなたが全くもってまだその Facebook 上でつながってない状態なにもかかわらず、あなたの学校、友達か、学校とか、うん、子供の学校の友達か何かの名前が出てくるわけだもんな。
そう、
それ考えるとどういう割り出し方
するんだろう。わけわかんねえとか思いながら、まあでもね、まあでもそんなんで私ちょっとビビりながらね、
うん、始めたんだよね、フェイスブック。
ボツボツとやり始めたんですけど。でもあの名前とかさ、あれもさ、書き直すのとかもよくわかんないからさ、だから本当はあんなって入れたいんだけどさ、
俺みたいにあのあだ名のところに入れりゃいいんだよね。俺もニックネームシンディになってるからさ、
なんかよくわかんないからさ。
でもフェイスブックの、まあ、便利な点中か、それのおかげだからな、今回うちがつか俺があの教会の連中との飲み会が発展したのも。
いいよね、
うん、そっからだから
いいよね。
まあ便利なツールではある。
あれだよ、高校の時の友達がさ、男友達がね、
うん、
まあ早くもさ、ポンって一番最初にお友達申請をしてきてくれたんだけど、ほうほうほうほう、で、あ、いいよっつってポンって押しといたらさ、
うん、
したらついこの間さ、なんかメッセージ書いてて、うん、なんじゃこれと思ったらさ、
うん、
なんかご家族も見てるみたいなので、
うん、
もう悪いのであの友達外しますねって言って。はっ、なんか意味わかんないんだけど。
てかそれ Facebook の根本的な理屈が外れるよね。
うん、何これ、何言ってんだよ、
なんだそれ。
わけわかんないこいつと思って、あのご主人とかとか、なんだっけ、ご家族も皆さん見てるみたいなので、
すいません、どうするんですか。俺 Facebook にしもミクシーも男のいますよ、マイミクや友達のところに。
どうしよう、はぁとか思って、なんかわけわかんないなこの人とか思って、もう知らんわ。
しかも Facebook の元カノ2人いますからね、私。
ははははって
片方はもう結婚して子供いましたけどね。
よかったね。
面白い面白い、まあ、人生の、ね、いろんなものがありますから。ということで、今回もあのアンナさんと私の2人でお送りしましたけれども、次回エルマンのライブ、先ほどから何回も言ってますように10月の27日小田急相模原 T-ROX での、T-ROX 9周年記念イベントの方に
早口になってるよ、
出演させていただきます、エルマでの出演および私は司会進行もやってますので、ぜひね皆さんお越しいただければと思っております。詳しいことに関しましては、エルマーのホームページ、検索で ELMER と打っていただければ、もう一回言います、検索で ELMER と打っていただければ、あのエルマーの冒険ってうちのホームページが、割と上の方に出てきますので、業務的なね。
つーかさ、2回も言い直しても2回ともさ早口だからさ、分からねえよ。
ELMER エルマーでございます、そこで検索かけてくれますと、エルマーの冒険ってうちのホームページが上の方に出てきますので、そちらで見ていただければ、リンクを貼っておきますのでね、確認いただければと思います。あと何かあったっけ、まあ、うちの CD ですね、4曲入りの新しい、CD、4 Shapes という CD が、今ライブ会場で絶賛販売中でございますので、そちらもぜひ、ね、聞いていただければと思います、
はい、持ってない人は1枚買ってください。
はい、あと何があるかな、
あとはですね、
ね、あの最近僕メッセージなんかでもカホンしか叩いてねえんじゃねえかっていう噂もありますけれども、ちゃんとねあのギターも練習は一応してますんで、ちゃんとライブは頑張りますよ。
カホン8ギター2ぐらい、
そんぐらいかな。カホンが楽しいんだよ今は。
そう、まあ、 そんなこんなでございますね。
そうですね、うん、また次回の更新がどんな感じになるか分かりませんけれども、まあ、次回のお付き合いいただければと思っております、うん、ま
あ、じゃあとりあえずここでおしまいで、
はい、そういうことで、
うん、
はい、またじゃあ次回お楽しみに。さよなら、
バイビー。